聖書の箇所をお読みいたします。黙示録2章の1節から7節までです。ヨハネの黙示録2章1節。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れ果てなかった。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には、私は命の木から食べることを許す。それは、神のパラダイスにある。黙示録の2章と3章では、小アジア、今のトルコの西側にあった7つの教会に対する神の言葉が記されています。この7という数字はキリスト教における完全数の一つです。つまり7つの教会に対する神の言葉は、同時にすべての時代のすべての教会に対する神の言葉でもあります。ではそこにはどのようなメッセージが込められているのでしょうか。今朝はエペソの教会に着目します。小アジア最大の都市であり交通の要所でもあったエペソには、当時この地方を治める総督府が置かれていました。そのエペソに教会を建てたのは使徒パウロです。第2回伝道旅行の際、エペソを訪れここに教会を建てたパウロは、第3回の伝道旅行の際にはこの町に2年間とどまり、多くの人をその時キリストへと導いたと使徒の働きには書いてあります。また伝承によれば、パトモスに流される直前、使徒ヨハネはこのエペソの教会に身を寄せていたとも言われています。パウロが作り、使徒ヨハネがその最晩年を過ごした教会、そんなエペソの教会は由緒正しき教会でした。パウロやヨハネが関係し特別に愛した教会だったからでしょうか。他の多くの教会が偽預言者たちの教えに惑わされ、福音から次第に離れていく中、エペソの人々は偽教師たちを見抜き、正しい教えにとどまります。2節にはこうあります。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。あなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。またエペソの教会は行いにおいても立派で、不貧乏に手を染めることもありませんでした。エペソにはかの有名なアルテミス神殿がありましたが、この神殿の巫女たちは神殿娼婦として働いていました。エペソは堕落した町だったのです。 でもそんな町に暮らしていてもエペソの教会の人々が不貧困に陥ることはありませんでした。6節にはニコライ派と呼ばれる人々も登場します。彼らもまた不貧困を奨励する偽キリスト者たちでした。しかしエペソの教会は彼らに惑わされることなくその行いを憎んだのです。6節でこのように記します。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの教会は信仰も立派、行いも立派な教会だったのです。ところが、そんなエペソの教会にも非難されるべき部分があると神は告げます。4節。けれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。初めの愛から離れたという表現は、通常正しい教えと清い行いを守ろうとするがあまり、エペソの人々が未信者と触れ合うことを拒み伝道しなかったというふうに解釈されています。しかしエペソの教会は福音を大切にし人たちの教えを守ってきた人々なのです。そんな人々が未信者を愛せず未信者への伝道をしなかったとはとても考えられません。となると問題は彼らが伝道していなかったことではなく彼らの伝道のやり方に問題があったということです。具体的には未信者に彼らが伝道する際、彼らは聖霊により頼むことなく、自分たちの知識や経験に頼りながら伝道していたのです。五節で神は、もし彼らが悔い改めないならば、エペソの教会からその職代を取り除くと警告します。五節。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く。注目すべきはあなたの食材、つまりエペソの教会の食材という表現です。この箇所の直前一章の二十節では食代とは教会のことを指すと教えています。つまりエペソの教会はそれ自体が食代なのです。その食代であるエペソの教会の内側にエペソの教会の食代があるというのです。では食代であるはずの教会の中に存在するもう一つの食材とは何でしょうか。それは聖霊です。教会は世の光としてこの世にあって輝き続けます。それは食材である教会の内側にその中心に光の源である聖霊の臨在とその働きがあるからです。まさに聖霊の臨在と働きによって世を照らす燭台としての役割を教会は果たしていくのです。ところがエペソの教会はいつの間にか聖霊により頼むことを忘れるようになったようです。正しい教理を守り偽預言者たちを排除し不貧困にも陥らず良い技にも伝道にも熱心であったエペソの教会。しかし正しい教えに触れいろいろな知識に精通し経験を積み重ねていくにつれいつの間にか教会の人々は聖霊ではなく自分たちの知識と経験をよりどころとするようになってしまったのです。どのように子供を育てるべきなのか、どのようにして夫婦関係を築くべきなのか、 どのように教会は運営するべきなのか、どのように伝道すべきなのか、それらの事柄に関して、かつてはエペソの教会の人々は聖霊の導きにより頼んでいました。ところが知識や経験が増すにつれ、自分自身の知識と経験を頼りとするように変わっていったのです。もはや聖霊により頼むことをしなくなったエペソの教会、そんな教会に対し神は警告します。5節後半、そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの職代、すなわち聖霊をその場所から取り除く。現代人はコツさえ分かれば何とかなると思い込んでいます。やり方さえ分かれば夫婦関係はうまくいき、コツさえつかめば子供はいい子に育つと思っているのです。やり方さえ間違わなければ、たくさんの人々をキリストへと導くことができるのだとキリスト者たちも思い込んでいます。しかし必ずしもそうとは言えません。なぜならば人は皆違うのです。その人たちが生まれ育った環境も今置かれている状況も違うのです。同じようにやったからといって同じように結果が出るとは限らないのです。そして何よりも私たちはコツさえつかめば、やり方さえ分かれば何でもできるようになる、そんな立派な存在でもないのです。聖霊がもし共にいなければ、聖霊の導きと働きがなければ、私たちは何一つとして理解することはできないのです。たとえ聖書を読んだところでそれを自分のものにすることもできないのです。もし聖霊が共にいてくださらなければ、もし聖霊の導きと働きがなければ、私たちはキリスト者として何一つとして成し遂げることもできないのです。1640年代のイギリスにて作られたウェストミンスター信仰基準、この信仰基準には実は礼拝指針と呼ばれるものも含まれています。いつどこで礼拝を行うのか、賛美歌はどのようにして選ぶべきなのか、礼拝において誰が祈りを捧げるべきなのか、などなど礼拝のことについて事細かにそこには記されています。そしてこの礼拝指針は説教前の牧師の祈りについても言及します。そこにはこんなことが書かれてあります。説教前の祈りにおいては聖霊の臨在と働きを求めること。牧師は説教を準備するために多くの時間を費やします。しかしどんなにきちんとした説教を準備したとしても、もし聖霊の臨在がなければ、牧師の語るその言葉は会衆の耳には届くことはできても人々の心には届かないのです。もし聖霊が会衆の心に働いていないならば、語られた御言葉を人々が理解することもありません。そしてその言葉が人々の心を変えることもないのです。知識は大切です。経験は素晴らしいものです。しかし、知識や経験だけでは不十分なのです。聖霊の導きと働きかけがなければ、そのすべては無駄になってしまうのです。自らの知識と経験に頼り、聖霊により頼むことを忘れてしまったエペソの教会。そんな教会の人々に神は警告します。4節5節。けれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だから、どこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて、初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、 私はあなたのところに行って、あなたの燭台、すなわち聖霊をその場所から取り除く。主の御霊下りまし、我が心を動かして、弱き身を強くなし、主を愛せしめたまえ。183番をもって聖霊を覚えます。お祈りします。父なる神様、すべてがあなたの御業であることを覚えます。そしてすべてが聖霊の働きと導きの結果であることを覚えます。たとえ私たちがどんなに知識に富み経験を積み上げたとしても、もし聖霊が共にいてくださらなければ、聖霊がもし私たちのうちに働いてくださらなければ、私たちもまた教会も何一つとしてあなたの真理を理解することはできません。何一つとしてあなたに喜ばれる行いをすることもできません。もしあなたの霊が私たちの心に働きかけてくださらなければ、私たちはあなたを愛すこともできません。私たちがより正しく真理を守り、私たちがより熱心に良い行いに励み、私たちがより大胆にあなたを明かし、私たちがより深くあなたを愛すものとなるように、父よ、私たちの心に聖霊の働きを増し加えてくださいますように。自らの知識や経験に頼るものではなく、聖霊により頼むものとしてくださいますように。救い主イエスの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。